キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
テレアポの台本とかマニュアルがあると思うんですけども、それでもアポが取れない場合、アポを取れる対処法を教えてください。
なるほどね、はい、あの会社から支給されているそのテレアポのね、そのアポのスクリプトだとか、まあ、台本とかね、その台本通りに喋っていって、いざね、あのアポ取ろうとしてもサクッとアポが取れることって、まあ、ないですよね。あんまりないと思います、はい、でそういう時あのどうすればいいのかっていう話ですよね。あの 99.9% テレアポって、まず真っ先に一番最初に断られてしまうんですけど、だけどそれを突破して話を聞いてくれて、いざアポ取ろうとしても入らない時どうすればいいのかっていうことですね。これお客さん自身は、まあ、話もそんなに悪くないなと、もしかしたら興味があったのかもしれないですし、悪くはないよなというふうに思っている場合があると思います。でも本音はちょっと会うの怖いよなっていうのが本音だと思うわけですね、うん、そこでその話だけですからとか、買わなくてもいいですからなんて言ってしまうとアポの質が下がってしまうわけですね、うん、ほとんど断られている中で話を聞いてくれる人ってすごい稀なわけですよ。だからどうしてもアポが入れたいと、この人逃していかんと思ってね、あの話だけですから買わなくてもいいですからって言って、あのアポ取ろうとする人いてるんですけど、それするとね、あのアポの質が下がっちゃいますよと。アポの質が下がっちゃうってことは、せっかくアポを取っても契約にならないってことなんですよね、うん、営業にとってテレアポにとって何が大事かっていうと、契約を取ることなんですね。契約を取るためにアポを取るみたいな感じなので、でもそういうふうにその話だけですからとか、買わなくてもいいですからなんて言っちゃうと、アポのためのアポになってしまうので、俗にクソアポっていう部類に入ってしまうわけですね。んじゃあどうすりゃいいんだよと、どうやったらせっかく話も聞いてくれて、いざ行こうと、いざ、まあ、テレアポでいうクロージングですよね。アポを取ろうと思ったら取れなかった時どうすりゃいいんだよっていうと、僕は2つあるんじゃないかなと思っています、はい、1つ目は限定トークを使いましょうねと、うん、例えば、期間限定で今先着3件様、3名様には特別価格でのご案内をやっているんですとか、まあ、僕はそうやって言うことが多かったかなというふうに思います。あとは保証料だとか保険料とかは無料にした特別金利制度も、まあ、もうすぐ終了ですよとか、今例えば国からとか県からも補助金が出ているんですね、その補助金の締め切りがもうすぐなんですとかね、言ってもいいのかなというふうに思います。あと僕がよく言っていたのは、本来このようなことはないんですが、今なら新製品との入れ替え時期なので特別価格でご案内ができるんですねって、そのことも言っていました。はい、だから限定のトークを使いましょうねということです。で、2つ目が安心させるトークっていうのを使いましょうねと。で、僕がよく使ったのは、例えばご判断は〇〇様がすることです、いいか悪いかは自由に決めてくださいとか、当社はしつこい勧誘や何度も何度もお家にお伺いすることはありませんと、基本的には1回の訪問でお話しさせていただきますので、小1時間ほどお時間をいただければお話は1回で済みますとか、あとはね、僕はよく使ってましたね。担当者が気に入らなかったらいつ断っていただいても結構です、はい、ネクタイの色が気に入らない場合でも断っていただいていいですよっていうふうに言っていました。クスッとこう笑いが、ね、受けたりするわけですね。 あとはね、担当者はまだ若いですが、面白い人物なので、軽い気持ちで会っていただいても大丈夫ですよっていうふうに言っていました。僕が会いに行くんですけどね、みたいな感じで言っていましたね。そうやってアポを取っていけばいいのかなというふうに思います。優柔不断な人っていうのは、結構多いですし、僕は安心させるトークの中にちょっとかっこ笑いみたいな感じで入っていると意外といけたかなっていうふうに思います。あと時間設定っていうのは必ず二者択一にしましょうねということです。はい、本当に時間が合わない場合もありますけど、その時間設定ができないっていう場合はまだね、ちょっと怖いと思っている方が多いかなというふうに思います。お客さんがまだ怖いよなと。で、何が怖いんだよっていうと、見知らぬ営業マンと会うのが怖いわけですよ。不安なわけですね。だから根本的には決断できない別の原因っていうのが必ずありますよと。まあ大体今僕が言ったやつが大体そうだと思うんですけど、そういうのを払拭させるためにも安心させてあげましょうねと。あとは直接聞いてみるっていうのも一つの手段かなというふうに思います。例えば、他に何か引っかかっていることありますかとか、何か私に言ってないことがありますよねとか、もうぜひおっしゃってくださいねとかって言っても全然いいのかなというふうに思います。はい、話がその電話でねテレアポやってて話が10分とか20分とか長くなってくると、もともとの目的を忘れて細かいところばかりが気にするように感じになってきてしまうんですね。で、そういう時は話を元に戻してあげて気づかせてあげましょうねと。そしてその必要性をアピールしましょうねということなんですね。でテレアポっていうのはあなたの電話を待っているお客さんは必ずいますよと。太陽光発電はやってよかったと呼べる商品であり、購入して後悔している人は一人もいませんよと。もっと早く出会いたかったと全てのお客さんから喜ばれていますよと。さああなたの電話を待っている人はすぐそこです、どんどん効率よく電話しましょうっていうふうに、そのマニュアル本を作って僕はアポインターさんに渡していました。はい、もう必ず、ね、やっぱアポ入ったので、で今はちょっと厳しいと思いますよ。僕がテレアポやったの10年以上前なので、そのまあもう15年ぐらい前になるんかな。だからそのところはそのテレアポでもう売っていた時だったので、アポインターさんにこういうマニュアルを配ってこうやってやっていこうねっていうふうに、ね、一緒にやっていこうねっていうふうにやっていました。でも営業でも使うテクニックもありますからね。その時間設定は二者択一にしますよとか。で、じゃあ二者択一ってどうやってやってたんですかっていうと、例えば土曜日とか日曜日、ご主人さん、例えば奥さんが電話で出て、こういうのはやっぱりご主人さんと奥さんの両方で聞いていただきたいんですね。じゃあご主人さんがいらっしゃるのはやっぱりね、平日と週末の土日やったらやっぱり週末になりますよねと。じゃあ土曜日と日曜日やったらどちらの方がお手好きですかとか。じゃあ日曜日なんですね。じゃあ日曜日だったら午前と午後だったらどちらの方がお手つきでしょうかとか。で、じゃあ午後だったら例えば昼の1時と3時だったらどちらの方がお手つきになるでしょうかとか。で、向こうはじゃあね、例えば平日か週末かって週末かなって、土曜日か日曜日かって日曜日かなとか言って、で日曜日の午前中か午後やったら午後かなとか言って、じゃあ午後の1時か3時やったらじゃあ3時かなって、じゃあ分かりました、3時にお伺いしますねっていうふうに。でそれも全部お客さんが決めていってるわけね。選択、二者択一の選択を足して、どちらがいいですかって、 A と B どちらですかって、じゃあ A なんですねって、じゃあまたね択一足して C と D どちらがいいんですか、じゃあ D なんですねって、全部選んでるのはお客さんになるわけですから、こちらが強制的にこうこれでいいですか、いいですねっていうふうに言ってるわけじゃないので、向こうが決め、お客さんが決めてもらえるっていうことになりますから、これでアポを取っていたかなというふうに思います。二者択一の話は多分テレアポやってる方だったらね、その会社の人が教えてくれてると思いますし、実際どんなトークを使っていたんですかって言われると、僕は太陽光発電の場合今のようなトークをよく使っていました。はい、もう担当者が気に入らなかったら、もういつ断っていただいても結構ですよと。もうネクタイの色が気に入らないっていう場合で、それたったそれだけで断っていただいてもいいですよって、玄関ガラガラって来て、ネクタイの色が嫌だ、ガチャッとか切ってもいいですからねとか、閉めてもいいですからねとか言って、というふうに言っていました。そしたらクスッとこう笑いがね、コロッて、多分そんなこと言ってるそのアポインターさんいなかったんでしょうけど、僕はそうやってよく言って、こうなんとか笑いを取ろうかなというふうに思っていましたので、そしたらね、結構アポ入りやすかったからですからね。笑いを取りながらアポ取っていきましょうねと。あと、テレアポで大事な点って何かというと、前回の続きというか、前回と一緒になってきちゃうんですけど、テレアポというのは基本的には 99% 断られますよと。全員にアポを取る必要はないですよと。この商品、あなたの商品を必要とする人だけに アポを取りましょうねっていうことですからね、全員にアポ取ろうなんて思わなくていいですよ。そしたら心がふっと軽くなるはずなんですよ。 99% 断られるわけですから、何が悪いんやろうとか言って、だんだん自分が落ち込んでいきますからね、そんなことないですよと、それ普通ですよみたいな感じですからね、まあ、そうやってやっていただければなと。僕はもうテレアポはちょっともう未来がないなと思ってやめてしまったので、まあ、今でこれあのアポイントさんに配っていたっていう、そのテレアポのね、取れる秘訣みたいなのを今紹介していますけど、まあ、もしやってらっしゃる方がいらっしゃるんだったら、まあ、こういうのを、ね、参考に。でも広告営業だから今テレアポやってないのかっていうと、一応やってます、はい、広告で反応のあったお客さんに電話営業っていうのはやっていますので、電話営業というかアポを取るために電話をかけるということはやっぱりやっていますからね。ただそういうトークはやってるか、二者択一やってるかとか、その安心させるトークとか、あの使ってるかとか、もうゴリゴリのセールスのトーク使ってるかというと、そんなことは全然ないですよと。ものすごくあっさりしたトークにしていますよと。だけど時間設定はやっぱり二者択一でやっています、はい、これはやっぱ鉄板ですから、もうぜひね、時間設定するときは二者択一にしましょうねと、まあ、そんな感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略が簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。